防災フロントライン。
防災フロントライン、東京 FM、 出島千尋です。能登半島地震の発生から10月1日で9ヶ月となりましたが、甚大な被害を受けた石川県輪島市と珠洲市、能登町は先月記録的な豪雨災害にも見舞われ、道路や水道などのインフラが再び被災しました。能登半島地震の調査や支援活動に取り組んでいる金沢大学の青木達人准教授に被災地の状況について伺いました。能登半島地震の復旧が進んでいなかったために被害が拡大した点についてこう話します。
崩れた山の上にあった木が倒れてたものとかの、処理が進んでいなかったので、今回の雨で、大量の流木が流出したということがおそらくあるだろうと思いますし、またその地震ですでに崩れた土砂が川の中にたくさん流れ込んでいたり、していましたので、そうしたものが移動してきたということもあると思います。川岸の護岸の修復作業とかが十分できていなかったということもありますので、場所によっては護岸が少し下がっていたようなところもありますし、あるいは護岸にひびが入っていたり、大きな土のうみたいなやつで仮補修しかしていないようなところもたくさんありましたので、そうしたところがきっかけとなって水が溢れたり、川岸が崩れてしまったりということもあるだろうと思っています。そういう意味では1月の地震が今回の水害あるいは土砂災害というものを大きくしたという側面はあると思ってます。
また1月の地震と今回の豪雨被害での被災状況の違いについてこう指摘します。
地震による被害は多くの方が能登の皆さんが被災したっていう感じなんです。それに対して豪雨災害っていうのは本当に川沿いのところが集中的に非常に厳しいダメージを受けるという災害です。川沿いにお住まいの方で被災された方とお話しすると、地震の時よりきついよというふうにおっしゃいます。だそういう意味では、その能登の中でも差がものすごく大きくなった形。
石川県は被災地では家財道具の運び出しや泥かきを行う人が足りていないとして、さらなるボランティアの参加を呼びかけています。青木さんもこう呼びかけます。
多くの方にぜひボランティアに来ていただけると嬉しいなというふうに思います。本当に力仕事ができる方、あるいは細かい片付けができる方って本当に今手数必要かなというふうに思ってます。もう一つダメージを受けた方は極端に受けてるんですけど、ダメージ受けてない方は受けてないんですね。今でも行ける場所いっぱいある。内浦側はそれほど深刻なダメージを受けておりませんので、宿も空いているところもありますし、美味しい魚食べられるところもあったりします。だそういう意味で、行けるところにはぜひ、多くの方に来ていただいて、見てきた方がしっかりと能登のことを自分の言葉と自分が撮った絵で伝えていただけると、能登のことをみんながね、忘れないでいてくれるかなというふうにも思いますので、ぜひ能登に来ていただきたいなというふうにも思います。
今朝は被災地の現状について金沢大学青木達人准教授のお話をお伝えしました。